聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書箴言2章1節から8節を朗読いたします。我が子よ、私の言葉を受け入れ、戒めを大切にして、知恵に耳を傾け、英知に心を向けるなら、分別に呼びかけ、英知に向かって声を上げるなら、銀を求めるようにそれを尋ね、宝物を求めるようにそれを探すなら、あなたは主を恐れることを悟り、神を知ることに到達するであろう。知恵を授けるのは主。主の口は知識と英知を与える。主は正しい人のために力を、完全な道を歩く人のために盾を備えて、裁きの道を守り、主の慈しみに生きる人の道を守ってくださる。次に、新約聖書、ルカによる福音書、2章41節から52節を朗読いたします。さて、両親は杉越祭には毎年エルサレムへ旅をした。イエスが12歳になった時も、両親は祭りの慣習に従って都に登った。祭りの期間が終わって帰路に着いた時、少年イエスはエルサレムに残っておられたが、両親はそれに気づかなかった。イエスが道連れの中にいるものと思い、一日分の道のりを行ってしまい、それから親類や知人の間を探し回ったが、見つからなかったので、探しながらエルサレムに引き返した。3日の後、イエスが神殿の境内で学者たちの真ん中に座り、話を聞いたり、質問したりしておられるのを見つけた。聞いている人は皆イエスの賢い受け答えに驚いていた。両親はイエスを見て驚き、母が言った。なぜこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい。お父さんも私も心配して探していたのです。するとイエスは言われた。どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。しかし両親にはイエスの言葉の意味がわからなかった。それからイエスは一緒に下って行き、ナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになった。母はこれらのことをすべて心に収めていた。イエスは知恵が増し、背丈も伸び、神と人とに愛された。以上です。
ただいまお読みいただきました、ルカによる福音書の2章の41節以下のところには、主イエスが12歳になった時のことが語られています。でまずどうしてこの福音書の中に12歳の時の話、イエス様が12歳になった時の話が記されているのか、まあ、そのことに少し思いを向けてみたいのです。まあ、ある人の生涯を語る時に、まあ、誕生のことを描き、まあ、その後その人がどのように成長していったか、まあ、幼少期とか青年期のことを語るというのは、まあ、ごく自然なことであると思います。しかしそういう点から言いますならば、まあ、ルカによる福音書はイエス様の誕生については詳しく描いておりますが、その後の成長過程については何も語っていない、ほとんど何も語っておりません。この12歳の時の話だけです。で逆に言いますと、それは今日のこの物語には福 音書のこのところに書き記すだけのやはり重要な意味があるということ、ただイエス様がこんな風に育ったそういうことを言いたいわけではなくて、イエス様の福音を表す大事な意味があるということを表しております。で、その意味に、では、その重要な意味とは一体何か。まあ、そのことを考えるときに、一つ大事なことは、福音書は、まあ、イエス様がどこか神がかったような、こう、スーパーマンのような人物であった。そういうことを一切語ろうとはしていない。いや、むしろ、イエス様というのは幼い時から何か奇跡を行うことができる不思議な子供だった。そういう力を持っていた。そういう話を福音書は徹底的に拒否しているということです。まあ、今日の物語でも、まあ、46節を見ますと、イエス様が神殿の境内で、まあ、学者たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしておられた、まあ、そういう光景が記されています。ただこれ、私たち後にパリサイ派とか立法学者たちと議論をしたイエス様の姿を連想してしまう可能性があるんですが、ここでは決してイエス様がもう12歳なのに、学者たちよりも優れた見識を持っていて、もう学者たちと対等に議論をしていた、あるいは学者たちをやっつけていた、そういうことを言ってるのでは全くないんです。全く反対に、この時のイエス様の姿というのは、12歳になったばかりの青年として、学者たちから本当に神様の言葉を熱心に教わろう、学ぼうとしていた、そういう姿勢を表しているものです。そしてそういう神の御言葉、神の律法を誠実に学ぼうとする姿の中にこそ、私たちの救い、私たちの預かる祝福の生活に関わる大切なものが示されている、そのことに私たちは心を向けなければなりません。そもそもこの時代のユダヤ人にとりましては、まあ、12歳というのは、まあ、いわばこう成人式にあたるような意味合いを持っておりました。まあ、もう少し具体的に申しますと、まあ、ユダヤ人であれば、12歳になったら、もう神の律法に対して、こう責任を持って生きるようになる。まあ、神の一員としての自覚を持って、律法に対する責任を持って生きることが求められる、まあ、そういう年であります。で、その時、そのことはイエス様にとってはもう一つ重要な意味を持っているんですね。それは何よりもイエス様が私たちの救い主として来られた、そのことに関わってまいります。まあ、先ほども申しましたけれども、イエス様が私たちの救い主であるということは、何かイエス様がこうスーパーマンのような力を持っていた、あるいは何でも、もう何の制約もなく自分の思い通りに自由にできるようになる、そういうことを意味するものではありません。イエス様が救い主であるということは、私たちを罪から救う救い主であるということ、そのことに関わってまいります。そしてその人間の罪というのは何よりも私たちが神様との関係が破れてしまっていること、神の語る声に耳を傾け神の御心に従って生きるものとして作られているのに、それに背いてしまう、御心である律法を守らないで自分の自由にしようとする、そこに全ての罪と悪の根源がある。そうである以上、そういう罪の支配から救う、私たちを救われる 救い主として来られたイエス様は、ご自身律法との関わり、神様の御心との関わりを本当にこう回復していく、破れてしまっている神様との関係の、その律法に対する責任を今一度新たに回復し、神様に従うことができる、律法に従うことのできる新しい人を回復していくことに救いがあるのです。だからこそここで福音書は12歳になって律法との関わりの中に改めて責任ある人として歩み始めたイエス様の姿を私たちに示しているのです。まあそういう観点から改めて、まあ、今日の物語を見てみますと、まあ、大体そこに今記されている通りですが、まあ、この当時杉越の祭りの季節には、まあ、ユダヤ人たちはエルサレムの神殿に、まあ、礼拝に集まることになっておりました。でナザレからも、まあ、多くの人がエルサレムの神殿に登っていったはずであります。そしてその時には、まあ、行きも帰りも家族単位で旅をするわけではなくて、まあ、その町や村の親類や知人などが、まあ、いくつかの大きなグループを作って、まあ、一緒にエルサレムに行ったと思われます。今日の物語における一つの事件と言っていいと思うんですが、この出来事はその祭りが終わってまたみんながグループになってこう帰り道に帰路に着いた時に起こります。ナザレから来た一団がエルサレムを出発した後もイエス様は一人エルサレムの神殿エルサレムに残っていたんですね。まあ、ところが両親はそのことに気がつかないで、まあ、みんなと一緒にもうイエス様はこの、まあ、団体の中のグループの中にいるに違いないと思って一日分の道のりを行った後、初めてイエス様がいないことに気がつきます。まあ、初めてエルサレムに来たわけですから、まあ、何が起こったのか、大慌てで、ヨセフとマリアは親類や知人の間をはじめ、まあ、あちらこちら探し回りながら、まあ、ついにエルサレムまで引き返してしまいまして、で、3日後に、まあ、神殿の境内でイエス様が学者たちから、まあ、律法について教えを受けているのを、その姿を見つけました。で、母マリアにしてみれば、驚きそのものでありまして、一体どうしてこんなことをしたのか、お父さんも私も心配してあなたを探していたんですよ。まあ、そのようにイエス様をいさめたんですね。まあ、親としてはごく自然な反応ではないかと思いますが、しかしここでイエス様ははっきりと答えておられます。49節ですが、どうして私を探したのですか？私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか？まあ、普通にこの話を読んできますと、ここでイエス様がその心配をかけたことを誤りもしないでこのような返事をしたことにはどこか私たちも、まあ、戸惑うというか疑問に思うことがあると思います。ただまあ今あまり細かいことには触れる余地がありませんので、むしろここでイエス様がおっしゃった自分が私が自分の父の家にいるのは当たり前だという言葉、その言葉に、注目したいと思います。まあ、当たり前だというふうに訳しますと何か乱暴な議論をしているように思われますが、ここはもう少し正確に言いますと、それこそ父なる神様が定められたことだ、そこに 父なる神の、私の何か勝手な思いではなくて、父なる神の御心がある、そういう意味ですね。で、まあ、繰り返しますけども、12歳になって、律法に対する自覚を持つようになったイエス様が、本当に大事にしたこと、ここに立って生きようと決断されたのは、父なる神のいるところに留まり、父なる神の御心を行うということでありました。まあ、それがここでは、神殿に留まり、律法を学ぶという行動に現れたのです。そして、父なる神の語る言葉に耳を傾けながら、その御心に従って生きていく、その歩みをここである意味始められたイエス様が、この後、救い主として歩まれた道が、十字架の道へとつながっていくということは、私たちもわかるのではないかと思います。父なる神のもとから、私たちの救い主としてイエス様は使わされた。そのイエス様は、父なる神の御心に従って、父なる神の定められた道を歩む決意をされている。それは、私たちを罪から救い主として、十字架の道を歩まれる、その、ご生涯に、つながっていくのです。母マリアが戸惑い、理解できなかったように、私たちにとっても、自分から思うならば、こうした父の御心に従うイエス様の決断は、人間の思いを超えて、理解しがたいもののように思われます。まあ実際、この後イエス様の弟子となって、主に従っていったペトロも、イエス様に対して、あなたこそ生ける神の子キリストですと、信仰を告白したすぐ後に十字架の話を聞きますと、いや、そんなことは絶対あってはいけません。激しく反対したくらいです。マリアもペトロも、その道がわからない。父の律法に従う、父の御心に従うと言葉で言うのは、簡単ですけれども、実際に私たちが今使わされているところで歩んでいく上で、その御心に従うということ、それはなかなか厳しい道であります。そして、マリアもペトロも、そういう思いを一つ一つ乗り越えさせられながら、もちろんそこで多くの失敗をし、まあ、イエス様から叱責されるようなこともしばしば経験しながら、イエス様の歩みを思い巡らし、神の御心を求めていったのです。そのようにして、イエス様が救いと祝福を実現してくださった。私たちの救いを実現してくださった十字架の道の後、復活へと至る十字架の道を、の後を、マリアもペトロも歩んでいった。そのことによって、本当の神様の救い、神様に救われた人間としての新しい祝福された歩みを見出して、言ったのです。私が父の家にいるのは、まさに父なる神の定められた道である。その言葉は、もちろんイエス様ご自身が歩まれた道でありますが、私たちに対しても今日また新たに語られている御言葉です。イエス様ご自身が私たちの救いを開くために その道を歩まれました。そして私たちにもその後を従ってくるように招いておられます。今日のところにも、51節の後半のところに、母はこれらのことをすべて心に収めていたと言われています。神の言葉、マリアは理解できない戸惑いの中にありながら、心に収めて自分の生涯を歩んでいく。私たちもイエス様の御言葉を心に収めて、その御言葉を思い巡らしながら歩んでまいりたいと思います。神が導いてくださる、神が定められたその道を歩んで、その豊かな命に預かっていく、またそれを証ししていく歩みに、私たちがまた導かれ、用いられていくように祈り願いたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの御言葉を親しくまた豊かに与えられ感謝をいたします。主イエスが私たちの救いのために人となって私たちと同じ成長をなさる中にその道を歩まれました。そしてその中であなたはあなたの救い主としての道とあなたの救いに預かるべき道とをはっきりと示してくださったことを感謝をいたします。私たちは弱く貧しいもの、御心から遠いものでありますが、どうぞあなたの御心を求めるものとしてください。あなたによってその御言葉によっていつも新しく作り変えられながら、あなたの御心にこそ、神の御心にこそ従っていくことができますように、どうぞ導いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。